YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、8月6日火曜日、第478回 87.0MHz。学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー。ルチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて先週はですね、中目黒トライさんにて、スナック目黒のサンママン、かっこキーボーズバーのですね、立ち上げについてと、年内に、ライブハウス楽屋オーナーのね、マシモさんらと、フォークソングライブについてのね、打ち合わせの後、同じく中目黒は日の出橋たもと、学 F の CM でもおなじみ、酒と魚のうまい店、魚常さんにてね、9月8日日曜日に初開催される中目黒アトラスタワー秋祭りについてのですね、こちらもミーティングを無事終了しましてね、そちらの方にはゲストには早くも往年のアイドル、原田真嗣さんのせがれさんのユニットに加えてですね、学芸府つながりでは八代亜紀さん事務所のひぞっこ、ミリアさんにもすでにご出演決定ということでですね、まあまあ本当にそういった意味では盛りだくさんのイベントになってくるなという印象に加えて、さらに翌週の目黒区民さん祭りへの参加などね、そちらは18日の日曜日になるんですけども、とにかくまあこの秋はね、目黒のサンママン大忙しといったことになれば、願ったり叶ったりといった、そんなサンママンことキーボーイと。そしてこちらブログを拝見したところによりますと、カルディでお買い物、美味しいかな？リッツのクラッカーに乗せて食べましたが、まあまあです。もっと美味しい食べ方があるはず。パンとかがいいのかな？といったお酒に、グルメに、自分磨きに余念のない、そんな第1週目アシスタントといえばこちら、
こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですが、海老名さん的にはこのところの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
このところ、
はい、
なんかそんなにお芝居の方はレッスン以外は忙しくはないんですけど、
はい、
別にお仕事をしてまして、ほうほう、そっちの方はちょっとパタパタと、
パタパタと
パタパタと、
パタパタと足もパタパタして
ますね。すいません。
はいはい、いいですよいいですよ。どんな感じのお仕事でしたっけね。介護とかそういう関係者
で、ね、介護ではないんですけど、うんうん、なんていうんですかね、まあ介護されるようにならないように、うん、まあ元気なお年寄りが集まる憩いの場みたいな。
はあ、はあはあはあはあ、はあ、はい、介護になる以前にね。
以前ですね、なんかいろいろ教室なんかのレッスンだったりとか、うんうん、体操だったりしに、
う
んうん、あとお茶飲みにみんなとワイワイ集まってお茶飲みに来たりとかするような施設で今お仕事していて。
なるほどね、はい、それは結構何ですか、大変だったり楽しかったりお金になったりということになると、まあそれぞれでしょうけども。
そうですね、なんかいろいろ、なんだろう、毎日同じことが起こるわけではないので、変化があって、
ね、まさしくライブかもしれないよね。
そうですね、
そういう意味だとあなたは女優さんだから、はい、そういうこう現象として起こってくるものを見るという部分でいうと、
はい、
非常にこう人間観察っていう部分では
なりますね。いろいろ結構ね、年配の方っていろいろ特徴的な、ね、性格もまちまち、こうおっとりってしてる、本当おっとりだし、チャキチャキってしてる、本当チャキチャキだし、本当人間観察は面白いですね。
中にはそこにね、ちょっとこう、はい、閲楽のなんかこう人間関係とか恍惚のなんとかみたいなのがあったりとかね。いやいや、わかりませんけど、老人だって恋はしますからね。
ああ、そうですよね、うん、可愛らしい人とかいますからね。
いますもんね。
全然
男性だって、おじいちゃんだってさ、なんかこうダンディーだったりとか、キリリとした方はおいでだったりとか、
うん、
やたらなんかこう懸垂とかしちゃったりとか。
そうですね、
そういう丈夫なおじいちゃんもいたりするでしょうね。
います、もう年齢気でびっくりする人とかいますよ、ね、スタイル抜群だったりとかも
ね、無駄にエロジジイみたいなのもいたでしょうし。なんかね、はい、おばあちゃんなんかでもちょっとこうあれじゃないですか、部屋なんかも紫とかね、こう染めちゃったりとか いつ、まあ、口紅なんかもね、こう色っぽいおばあちゃんもいてだったりしますもんね。
そうですね、まあ、うん、そういう方もいらっしゃいますし、うん、あのちょっとなんか可愛らしい、今捨ててこ流行ってるの知ってます？知ってます？あの若い人の間が流行ってるんですよ、はいはいはい、おしゃれな捨ててこ、
おしゃれな捨ててこ、
捨ててこをその年配の方が着てて、あ、すごい可愛いの着て
んな、ババシャツとかするんじゃなくて、
そのいや全然全然、もうおしゃれに着こなしてらっしゃいます
。おしゃれに、はあ、すごいですね。もうじゃあね、ひょっとしたら着用の方も多いかもしれませんもうすでに着用の方も多いかもしれませんけど、あ、そうですか、はい、ほうほうほう、まあだからそういうものをこういろいろ観察したりとか、
そうね、
また、そういうものをこのお芝居に反映したりとかみたいなことで、
そうですね、老け、うん、役とかもやっぱりね、うん、できないといけないので、
ほうほうほう、うん、じゃあまあ日々、趣味と実益を兼ねたライフワークみたいなことですか、
はい、
だとしたらあれですね、ちょっとこう捉え方はどうか分かりませんけど、
はい、
誰だったっけな、アイドルとかね、昔アイドルだった人とか、
はい、
その、まあ、ヒーローとかそういう、ものをやってた、
はい、
一世を風靡したような人たちがね、
はい、
その当時を回想して、
はい、
あの なんていうのかな、ただあっち行け、こっち行けって言われてお仕事させていただいて、それはありがたいんだけど、うん、あ、ゆうかちゃんがそう言ったのかな、ゆうかちゃんって言うじゃないですか、
あ、はい、
優しい、あの香りとか言ってね、はい、あの子もほらもういまだにグラビアとかから出てきたのかな、ね、人気者でしょ、
はい、
ところがやっぱり30になってようやくそういうものをじっくり考えて、
はい、
なんかこうお仕事があるのはありがたいんだけど、やっぱりこう普通の女の子としての青春だったりとか、うん、お付き合いみたいなことをこう振り返ってみたときに、うん、それをこう今まさに自分がその補ったり味わえるような年代になってきたと思うと、これからもそういったことを大事にしながら一人の女性として、はい、一人の人間として大事に生きていきたいみたいなことをおっしゃってたんですよ、たまたまね。だからいずれそれは芸能界だって同じ時間で過ごしていくには違いないわけじゃないですか、人間、
ね、はい、
だから例えばピンクレディーさんとかね、僕ら話聞くと、もうどこで何してたんだか分かんないみたいな、で久米さんとかの黒柳さんにも会ったこと覚えてないみたいなね、
あ、もう大変だったみたいですね、
でましてあのホテルとかその地方行くともう缶詰でしょ、はい、外にも出られないし、だから九州で歌ってても北海道で歌ってんのかしらみたいなとか、ここどこみたいな、全然分かんないみたいなね、だからあの時私たち何してたのかなみたいなことで、要するにそういう自分たちの青春を削ってアイドルやってたりするってことあるわけじゃないですか、だから何を言いたいかというと、例えば今宇多田ヒカルさんなんかがたまにツイッターするのをこう見たりするんだけど、はい、あの彼女はそういった部分で今ちょっと休業してますわ ね、
はい、そうですね、
だけどやっぱり休業の理由っていうのが様々あるんでしょうけど、やはりそういうこうさらに自分 の、 そのスキルを磨くとかエンターテインメントとしての、まあ、彼女は自分で歌詞を書いたりするじゃないですか、
はい、
でだからそういうふうに日常に触れることによって自分を取り戻したいとか、ちょっとそういう意味で充電してみたいみたいなことが今まさにされてるんじゃないかと思うんですよね、
それでまたね、いい
歌が生まれたりするんです
よね、
そういう意味じゃ僕なんかも半分ちょっとそういう、まあ、僕は忙しくないですよ、忙しくない、決してその歌田さんみたいなあの忙しくないけど、はい、ちょっとやっぱりこうあの世間ずれしているっていうか、うん、まあ、なんかちょっとか半分あのなんて言うんでしょうね、エンターテインメントバカみたいなとこあるから、
はい、
あのなんこういういろんなことくっちゃべっててもなんか全然全く何にもし分かんないみたいなとこ分かんないですし、はい、あのちょっと下かぶりでいろんなこと喋ったりなんかしますけど、それはやっぱり言っても日常でね、
うん、
あのいやそういうこう直接人に触れたりとか、あのこうコミュニケーション取っておいでのね、
はい、
それはもう大工さんだったりとか、うん、八百屋さんだったりとか、もう銀行マンの方とか、そういう方の方がもうヒューマンにそういうこう日常のね人間的なこう付き合いがある中でのそういうこう人間らしい生活をしておいでだと思うんで、そういったことを今海老名さんはまさしく、
ああそうかもしれない
ですね、実感しておいでっていう感じなんじゃないかなと、うん、
はい、
うん、あの僭越ながらだからないですか、
はい、でも確かにそう思います ね、
ねえ、うん、でそういうものがほら全く抜け落ちてて、ただこの台本読みなさい、ここのテレビであれしなさい、ドラマでどうしなさい、こうしなさいばっかりじゃさ、なんか中身が、
う
ん、
そうなんですよね。もう確かに自分物知らないなとか、うん、やっぱり思っちゃいますもんね、うん、こういろいろ知らなきゃいけないことはいっぱいあるなと。
ありますよね、
はい、
で出てくるセリフにしたって演技にしたってやはりそれだけの物のこう中身がないと人には伝わらなかったりとか、はい、いい演技とかお芝居とか言えないんじゃないかなと、うん、なんか勝手ながらに、ね、思ったりするんですけどね、はい、私だってやっぱ歌書いてたって最近まあ久しくちょっと歌それらしいもの書いてないんですけど、はい、中身が伴わない歌となるとね自分で歌ってて面白くないし、なんかこう伝わってんのかなみたいな不安感もあるから、そういった部分で言うとそうちゃんとこう世間に目を向けるというか、そっちに足をついたものをやっぱりこうどんどんと描いていくというか、なんていうんですかね、こう表現していかなきゃダメなんじゃないかなというふうに思ったらしいんですけどね、だからたまには、まあ、もう今はありませんけどね、まあ、貧乏とか行って警察店とか歌ったりしましょう。まあね、そんなこんなで、はい、体調とかの方は特に問題ないですか？
そうですね、はいはい、すこぶる元気です。
その他にでもニュースとしてはどうですか？なんか、お芝居の自分で、公演の予定とかそういったことは今のところはないわけですね。
私はないんですけど、うん、旦那の方が今8月に、忙しい。そうですね、8月の半ばぐらい。
そういうのもよかったら告知でもいいんですよ。
そうですね、うん、今度もああもう終わっちゃうか、8月の17だったかな、うん、18だったかな、
うんうん、そういうのないじゃんのこと言え
ない
の、
ね、うん、宣伝してあげなきゃいけないです
ね、してあげた方がいいですよ、それはまさしく、
うん、オズの魔法使い
やる、オズの魔法使い、あらいいじゃないですか、
ブリキですって、ブリキ、あのロボット出てくるじゃないですか、その役で、
あそうですか、はい、で今日あなたのほらコンテンツ、オリジナルコンテンツで、はい、映画の名台詞を青森弁で喋、はい、ってみにがみたいなコーナーあるじゃない。
あります。
あの中にオズの魔法使いの台詞も出てきますんで、はい、じゃあその辺はじゃあお楽しみということでね、はい、はい、じゃあそれでは早速ちょっと今日は、まあ、久しぶりのね、リスナーの方もハードルリスナーと申し上げていいと思うんですけど、そんな方もお越しなんで、また番組的に参加していただくことになると思いますけどね、早速それでは本日はゲストもないながらどんな放送になりますやら、明るく楽しく元気に始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
海老名さとみの
学大 FM。でね、始まりました本日の学大編ですけども、天候不順でね、なんだかゲリラ、ね、豪雨だったりとか、ちょっとこう晴れて暑いなと思ったりとか、その辺は大丈夫でしたか？
そうですね、今日ちょうど仕事に行って駅から降りた時にちょうどゲリラ豪雨の
本当に
やみかけというか終わりかけ、
大変だ、
ちょっと
して
たぐらい、
うんうんうん、このところの、なんていうんですか、1週間だったりとか、うん、8月に入ってからだったりとか、その辺はどうですか？だってほら、要するにエリア別に違うじゃないですか。学大もこの前の週でしたか、すごかったんですよ。
あ、そうなんですか。
屋根がなんか破れちゃって、知らないですよ。
知らないです。
うん、屋根がなんか壊れちゃって、それでもうそれこそナイアガラの滝みたいにダーッと雨漏りして、うん、駅の構内にそれがドーッとこう流れ込んできて、東急のあのスーパーの方まで。あの水浸しになったみたいなことがあったりして、
あ結構場所場所で違うみたいなんですよね。
そうなんですよ、
うん、今日赤坂の方ですごい豪雨だったみたいな、
はいはい、赤坂なんか言ってましたね、そういうの TBS ラジオ聞きましたけど言ってましたね、あなたとかそんな被害とか何かトラブルみたいなことはないですか今？
そうですね、あちょうどまあ室内にいるときに豪雨だったりするので、うん、運よく
まあまあ今日もねそんなことにならなければ、はい、いいなというふうに思ってますけどね。先週の放送、先週の放送だったのかな、
はい、
うん、あだからそのあれだ、大雨の時だ、あのサラダヤンさんっていうユニットのお嬢さんとか来てくれた時に、はい、あの彼女たちが中目黒だったんだけど、はい、電車が止まっちゃって来れなくて、
あそうなんですね、
でまた歩いては、ね、来てもらうみたいなことがあったりしましたけどね、今日はまあそんなことにならないように、まあまあそんな風にして、放送の方をしこしこと コシコシのサクサクと始めてまいりたいと思いますね。はい、まず最初にじゃあいただいております、こちらは先ほど冒頭で申し上げました秋のイベントについてですけども、いつもお世話になっております株式会社ミリオン企画井口武則さんから、9月8日日曜日中目黒アトラスタワー秋祭りよろしくお願い申し上げますということでね、こちらは要するに祐天寺の歌い、さすらいの歌い人、はい、金子さんからのご紹介のね、八代亜紀さん事務所の、
はい、
まあ、八代亜紀さんのマネージャー兼、八代亜紀さんの正確なマネージャーということになると、まあ、社長さんというかご主人がそういうことになるんだと思うんですけど、はい、八代亜紀さんだったりまたそのミレアさんを担当しておいての、ミリオン企画は井口さんの方からね、早速その9月8日9日日曜日に中目黒アトラスタ秋祭り学大 FM 出張放送決定しておりますので、お誘いさせていただきましたら気持ちよく、ご快諾いただきまして、
はい、
ミリアさんのご出演決定ということでね、うん、当日歌っていただくことになりますので、うん、ミリアさんファンの方はね今から楽しみにしていただければなというふうに思いますし、まだもうしばらく時間がありますから詳細は追ってどんどんとね、番組の中でまたあるいは、学園ホームページでご紹介してまいりますので、そちらをリスナーと関係者の皆さんはね、いらっしゃいませ、ようこそ、どうもありがとうございます、お疲れ様です、
はい、
ご覧になりながらね、どうぞどしどしとご参加を、ね、ご聴取いただけたらというふうに思いますね、はい、はい、続いて、
はい、千葉ロッテマリーンズ総長春吉さん、
お
なかなか聞けないご襲名、佐藤さん、古藤様のラジオ、おいら書き込み、いつも変な名だ。
変な名だ、もうこの時点で変な。もうこの時点で変な。はい、
今のサブパートナリさん、サブパートパーソナリティ。
その読み方だと、春さんが変なので、のがさらに変になっちゃうから、そこはしっかり読んであげないと。
今のサブパーソナリティの皆さん、このラジオ聞いてください。素晴らしいダス。エビナ様、Facebook 承認ありがとうございます。
はい、
第1週目、ファイティー。
ファイティー。
祐天寺の謎の三角ビルの時のキランさん、
三
春愛さん、ヒカリン、姫姉、みんな元気かな？
ああ、そう言われるとね、これ学大リスナーの方で本当に、この名前を全部上げつらうことができるっていうのはおよそまあ春さんとどうだろうチキンライスさんぐらいじゃないかなと思うけど、差し物の田中さんもこれかなわないんじゃないかと思うんだよね。だってそれはもう千のインファームさん以前の祐天寺で、大常さんの寮 のビルでね、謎の三角ビルっていうに称してたんですよ、
はい、
まあ、祐天寺は何ですか、駒沢通り沿いデニーズの初向かいにであったんですけどね、はい、まあ、道路の駒沢通りに面して駒沢通りに向かって、放送してたわけなんですけどね、中には何でしたっけね、道路にねそのジローラモさんがBMW かなんかでこう手を振りながらバーッと走ってったりとかね、関根さんとか関根なんとかさんって言うじゃん、ラビット関根さん、今ラビット関根さんって言われるのか、
スト
ーさんとかはなんか相性のこうロケバスみたいなのがバーッとこう行ってみたりとかね、だからそんな風なところから彼はまあ出かけてもらってますんで、まあもちろんそれ以前から知ってるんですけどね、だから歴代のサブパーソナリティアシスタントのお嬢ちゃんの名前まあ熟知してるわけですよ。でまたそれをちゃんとこう面を合わせてるっていうか、フェイス2フェイスで合ってますからね、
はい、
だからあれですよ、今ここに書かれているメンバーの方たちもやっぱり気になるんでしょうね、そういった意味で言うと彼のその一つのこう楽しみというかコレクションとしては、コレクションとしては逆に海老名さんに失礼かも分かんないけど、まあ海老名さんね、お元気ですかみたいな、
はい、
いうことなんでしょうね、
はい、
それにしてもこれ Facebook っていうことになるとまたちょっとこう別のコミュニティだったりとか、はい、いらっしゃいませ、ようこそ、いらっしゃいませ、なんかこう、ちょっとこう違ったチューニングというかお付き合いになってくるんだけど、はい、そこは大丈夫ですか？
大丈夫です。そんなに実は Facebook 更新してなくてですね、
うんうん、 フェイスブック更新してなくて。
あんまり更新しないんですけど、それでよければどうぞみたいな、どうぞ見てください。
本当ですか、はい、ありがとうございます、うん、でもね、気持ちよくそんな風に承認していただけて、
はい、初め一瞬誰だと思っちゃいました。
そうでしょ、だってね。
あ、でも、あ、なるほど、はい、内さんだと思って、
はい、ですよね、はい、そこはでもね、はいはい、どうもありがとうございました。そんなことらしいですよ、春さんね。どうぞ今後ともまた学大 FM ね、楽しみにお出かけになっていただけたらなというふうに思いますし、マリンズの応援の方もね、引き続き頑張ってくださいなといったところでございますよ。じゃあもう皆さんから声ちょっとお声かけてあげてくださいな、春さんに。
春吉さん、またぜひいらしてください。
はい、ありがとうございます。春さん、そんなことらしいですよ。またね、お出かけになってくださいよ。さあ、それでは続きまして、で、中目黒アトラスタワー秋祭りミーティングについてということで、魚常の柏井さんからいただいてますね。皆さん、この状況を見ると明日やるしかないですね。8月2日金曜日午後7時から魚常にて、キーボー伊藤さんも明日で大丈夫でしょうか。私は遅れて参加します。30分から1時間ぐらいかな、いいでしょうか。先に始めていてくださいということで、これはですね、まあ初めての方はもちろん初めてと言いましょうか、あの中目黒アトラスタワーはもうこの界隈の方はご存知だと思うんですけど、45階建てのね、高い高い、はい、ビルがマンションができたんですよ、
はい、
それご存知？
いや、知らなかったです。
中目黒にね、だから今まで一番高いビルは GT だったんですよね。それの向かい側に、
はい、
要するに目黒川沿いの方に高い高いビルができたんですよ。でそれのその管理事務所だったりとか、その商店会の方たちが集まって、はい、中目黒春祭りっていうイベントがあったりとか、その他にも桜祭りみたいなのがあるんですけど、特にそのアトラスタワーの下あたりを中心に、今のこのところマルシェ、
はい、
マルシェってほら、なんかこう市場みたいなのがよくフランスだとかああいうところで出るじゃないですか、イタリアだとか行くと、はい、なんかこう 朝市場みたいなのとか、はい、まあ、夕市場もあるのかもしれんけど、はい、テントみたいなのがこう出たりとかね、はい、こうか傘がこう差してあるところ でそういうのを今こうやってるわけなんですよ。
楽しそうですね。
そう、うん、たくさんその特にまたその東北の方の海産物だったりとか物産みたいなものを力を入れて、うん、とにかく目黒とほら気仙沼とかはサンマのほらこう祭りの関係で、はい、向こうからサンマを送っていただいてるんでね、はい、その関係があるから、まあ、姉妹都市みたいなもんですよ。
うん、
そんなことで、このマルシェの方にも、まあ、力を入れておいでだったりするんですけど、
はい、
春先の桜祭りのみならず、
はい、
秋口もちょっとやってみようじゃないかと言ったことでね、9月8日の日曜日、時間的にはだいたい11時から5時ぐらいまで、マルシェの方は7時ぐらいまでやってるんですからね、夕方のね、
はい、
そこに、まあ、早速学大 FM がそういう、こう盛り上げてもらえないかといったようなことで、組合の方からアトラスタワー商店会の方たちからお声掛けをいただきまして、まあ、その柏屋さん中心にね、で、まあ、早速伺うことになったわけ でそこに、まあ、先ほど冒頭で申し上げたエンターテインメント的にはその昔アイドルの、原田大二郎さんじゃないや、原田真二さんだな、キャンディー、アイラブユー、目覚めてよ、あ、覚えてることだな。ね、それとかシャドーボクサーとかね、
はい、
まあまあ、そういうアイドル的な、松田聖子さんはこの人と郷ひろみさんに憧れて芸能界に入ったぐらいなもんですから、まあ、そんなことでね、まあ、そんな情報は脇に置いといて。とにかくそこのせがれさんが今ユニットでやってるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でその方と、まあ、春祭りではご一緒したんですけど、はい、また今度秋にもご一緒させていただくっていうことで大変ありがたく思ってるんですけどね、まあ、そんなことで盛り上げていきたいと思いますんで、お時間のある方はどうぞお出かけになっていただきたいなというふうに思いますけどね、詳しい情報はまた番組の方でも追ってどんどんとお知らせしてまいりたいと思います。はい、続いて、
はい、お疲れ様です、うん、中目黒トライ北村さん、
はい、
今日2日金曜日は夜増茂さんのイベントがあってバタバタしていますので、
うん、増茂さんって言った
これで、あ、増茂さん、すみません、うん、増茂さんのイベントがあって、増茂さん、失礼しました、増茂さんのイベントがあってバタバタしていますので、うん、ゆっくり打ち合わせできるか分かりませんが、うん、17時くらいなら下山北村ともに大丈夫ですので、もしよろしければお願いいたします。
はい、こちらは、まあ、中目黒トライさんといってね、レンタルスペース、駅から徒歩2分、中目黒ビルというところでね、そういったこうレンタルスペースがあるということで、学大 FM もまあ一度出張放送に伺ったりなんかしてるんですけども、いろんな形でそういう、こうコラボレーションをさせていただく中で、ちょっとまあ面白いことをどんどんやっていこうじゃないかというふうなね、ことがまあ水面下でどんどん進んでいるということなんで、そちらの方も詳しいことは番組の中とまたホームページでどんどんとご紹介していきたいと思いますので、今後また皆さんお楽しみにしていただけたらなというふうに思いますね。続いて早速ご返事ありがとうございます。三振の小雨さん、沖縄三振サポート了解です、その際はまたお声掛けください。また埼玉民謡協会ボールペンの保護ありがとうございます。準優勝の参加記念付録でしたので、ご利益大切にしないとですね、8月25日日曜日はおいでになるのかしらということでね、今後ともよろしくお願い申し上げますということで、こちらはまあ先週ゲストに来てくださった、沖縄のほらあの 3本のねあの弦で弾く三振ですね、お着物でわざわざお出かけになっていただいた、あ、小さな雨と書いて小雨さん、たまたまちょっとボールペンを忘れていかれたんで、これあれ足りるのかなと思った、立派なボールペンなんで、うん、よくよくひょっと見てみたら、なんだっけ、ここにもありますように埼玉県民謡なんとかコンクールとかって書いてあって、こういう刻印してあるんですよ。だから彼女のだなっても明らかに分かったんで問い合わせたら、そのコンクールに出た準優勝の記念のボールペンだったらしいんですよ、ね、うん、だからそんな大切なもの忘れちゃダメでしょって話したんだけどまあまあ早速彼女に問い合わせたら喜んでいただいて、今度また8月25日にあのその中目黒トライさんの方で、学園府にもゲストで来ていただいたニッキーさんっていう方が、中近東あたりって言ってもいいのかな、まあ、アメリカで修行を積まれて、エジプトだとかイスラエルとか、カイロとか、カイロもだったかな、あっちの方にこうツアーに行かれるんですよ、この秋、ね、国際的ですよね。で、まあ、その方がそういう、こう日本の和楽器みたいなものを中心に琵琶とかねやってるんで、でこの方はほら小雨さんは三振じゃないですか、
はい、
では要するにそういった方たちが集まって、また日本の和食を食べながらそういう日本というか邦楽を聴こうみたいなイベントがあるんですよ、8月のその25日、うん、日曜日にね、
はい、
でまあそんなことで、ライブをなさるときに渡してもらえますかということで、この前私がミーティングに伺ったときにそのボールペンを置いてきたということなんですけど、そんなことで彼女が、そちらの日曜日にはキーボーさんも、来られるんですかということなんですけども、わかりませんそこは、はい、まあまあなるだけ顔を出したいなというふうに思ってますけどね、とりあえずライブの方頑張ってください。でボールペンは間違いなくお渡ししてますんで、北村さんか下山さんから受け取ってくださいね。はい、続いて、
はい、さんま先生、バイオリン坂本直文さんでしたっけお名前、
はい、坂本隆さん、
はい、マルシェ的秋祭り9月8日はマルチプルのライブで厳しいのですが、翌週目黒三祭り、9月15は大丈夫かと思われます、
はい、
そんなわけでちょいとマルチプルの音源制作やら BGM 制作の依頼が来たりでバタバタしていたため、ブログも更新できずご心配をおかけして申し訳ありません、
はい、
というより何かと気にかけてくださり感謝感謝でございます、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします、
はい、こちらは、まあ、中目黒の方でやっぱりいろは音楽教室というね、バイオリンのだったりとか、こちらのマルチプルの福西さんだよな、ギターの先生やっておいでだったりということで、要するにその音楽講師をやりながらユニットとして、ご活躍で、またサンママンと、タコマル、坂本氏がタコマルっていうニックネームなもんだから、まあ、いらっしゃいませ、ようこそいらっしゃいませ、
こんばんは、
まあ、そんなことでね、まあ 彼らの方でいろいろとその活動して活躍しておいでなんですけども、私の相方だもんですからでもあるので、またそのいろいろとそのプロデュースされたりとか、またそのエンジニアチックな部分で非常にこうスキルが高いもんですから、はい、お手伝い願えないだろうかということとで、ご相談したりで、9月15日のじゃなくてこれまでにも何度か目黒さん祭りの方にバイオリンを持って、参加していただいてね、生演奏も聴いていただいたりなんかしてるわけですよ。目黒さん祭りも来ていただいてんですね。まあ本当ご苦労さん、ありがとうございます本当にね、今年もよかったらお出かけになってくださいね。そんなことで、9月8日のマルシェの方はちょっと都合が、まあ、マルチプロライブの方で厳しいそうなんですけども、15日はスケジュール的には大丈夫かと思われますのでということでね、はい、またご参加ご協力いただくとともに、生演奏の方もひょっとしたらご披露できるかもわかりませんのでお楽しみにしていただけたらなというふうに思いますね。続きまして、暑い日が続きますがお元気でしょうか。ギター田中修一さん、返信とともに音源につきましてもまたしてもお待たせして申し訳ありません、漫画家青木雄二先生没後10年にあたってのオマージュ的2曲、遅くとも8日木曜日の夜にはお送りできると思います。早急に作業を進めますのでよろしくお願いいたしますということで、まあ、こちらもですね、一応ね、サンバマンもこう見えてもミュージシャンでございますんで、やることはしっかりやらなきゃいけないなというところで、私の師匠と称させていただいております漫画なにわ金融との青木雄二先生が、没後10年ということで、まあこれ意味軸も私デビューしたのがこれ9月なん、10年前の9月25日なんですけど、だから私この9月で本当に10年になるんですよ、デビューして。でその6月に青木先生が亡くなってますんで、なんか本当に違和感念を感じるんですけど、だそんなこともあって、まあ、私の10周年はもう大したもんじゃないですか、どっちみちね、それはもういいんですけど、青木先生の、没後10年っていうのはこれはもう意味合いが違いますから、何か、させていただかなきゃいけないだろうということで、2曲私ちょっとオリジナル曲を青木先生のイメージとした曲で、はい、オマージュ的な曲をね、はい、用意したんで、それをまあアレンジときちっとレコーディングしたものを、そのなにわ金融道場という青木先生の、まあ、オフィシャルサイトでウェブアップさせていただいて、ご披露させていただくことで、まあ、その代わりにさせていただけたらなってい こうささやかな、そういった思いにはあるんで、今その田中さんに、アレンジとレコーディングの準備を進めてもらっているということなんでね、漫画なにわ金融道と青木雄二ファンの方はそちらの方も、お楽しみにしていただけるようでしたら幸いに思っております。はい、続いて、
はい、ミーティングについて、ドラムス白井さん。
ミーティングばっかりやってねと言っても、まあ、飲みなんですよね大体飲みなんですけどね、はいはい。
私の都合といたしましては、日の高いうち3時4時くらいから学大で、つぶれやプロ研修生主席のご都合はいかに。
はい、研究生主席のご都合はいかにということですね。私が彼を怪獣王子と呼んでるもんですから彼もつぶれやプロ研究生と、研究生って失礼だろつぶれやプロのそのディレクターぐらいに呼んでいただかないと、なんで上から目線なんだろうはいはい、まあまあ同い年なんでね、
はい、
でまあ彼はその古いんですよ、そのプレイヤーとしても、はい、私のそれこそ29でニューヨーク行って帰ってきて、最初のファーストアルバム「ニューヨークからのメッセージ」っていう曲で太鼓叩いてもらってる人なんでね、で今は、まあ、音楽教室の先生をやっておいでなんですけども、キャリア十分ということで、まあまあ今度その学大 FM は10周年ということも春先にねありますし、でその中目黒トライさんで何かイベントができないだろうということの、はい、まあ、ご相談もあって、白井さんにお声をかけさせていただいたら、ちょっと早速会って、まあ、初期払いに一杯飲みつつそんなお話をさせていただきましょうと言ったことでね、まあ、それよりもひょっとしたらつぶらやプロ、創設60周年の話の方が盛り上がっちゃうのかもしれませんけどね、そんな話知ってます、つぶらやプロとかって、ウルトラマンとかウルトラセブンのプロダクションね、
つぶらやプロは知ってます、
はい、まあまあ、同じジェネレーションの人はね、そっちの方の興味とか関心が、圧倒的じゃないかなというふうに思いますけどね、うん、だってうちに行ったらもうだってあれだもん、バルタン星人とかこの、その当時の怪獣のやつのこうオブジェみたいなのがいっぱい飾ってあるの、はい、
あ、そうなんですか、
ね、まあ、寝るとこがないぐらいって変だけどもうそれこそ、キングダムだったりとか、まあ、言っても分かんないと思うけど、そガラモンとかね、もうそういうケムール選手みたいな、まあ好きなやつは好きなんだよな。自分で作っちゃうって言うんだ、だってあれ。
え
でペイントもこうやってやるからそっくり作っちゃうんだね。だからフィギュアってそういうことなのね、あれね。あれやっぱ自分で作るのが楽しいんだからな。
そうなんですね、見る
いや。だからその中にはそういうこう、なんですか、鑑定団に出るような、うそのままのこの古い、あの価値あるプレミア的なものを集められる収集家の方もおいでなんでしょうし、それはさまざまなんでしょうけど、彼もまあそういうのを持ってるんじゃないかなと思いますけどね。まあまあそんなことで、その関係なく今回はドラムとバンド話をしなきゃいけないなというふうに思っているところなんですけどね。さあ最後になります、お世話になります、南海の放浪カメラマン、フォトジャーナリスト道塩正弘さん、ケンネルストーンさんに対して、現状伊藤さんの方でご用意できる機材のリストをメールで送ってもらえますでしょうか。そのリストが今回秋祭り実行委員会で用意できる機材というふうにしております。またストーンさんの音源をネット配信する件に関しては直接伊藤さんにご返事がいくかもしれません。よろしくお願いいたします。また9月8日日曜日当日ですが、搬入に関してはお手伝いすることは可能ですのでご安心ください。あと、あ、これかき氷の販売の件もね、直接現場の三浦さんに問い合わせてもらえますかっていうことだったんですけど、あのこれはまあ、どういうことかというと、先ほどの9月8日の日曜日の、はい、中目黒アトラスタワー秋祭りに参加させていただくについて、はい、私たちはほら PA 持ち込むじゃないですか、
はい、
でそれとそのエンターテインメントアーティストの方おいでになるので、まあ、マイクがどういった設備があれですかとか、うん、何本立ちますかとか、で卓はどういうので、スピーカーはどういうのですかということで、まあ、今やり取りをさせていただいている最中なんですけども、うん、だから原田さんの息子さんがやっておいたユニットっていうのは、これはストーンさんっていうことになるのかな。まあ結局、まあまあそういったことところと今やり取りさせていただいてるんですけど、その他に昨年の9月の目黒さん祭りでは、あのこちらのルッチさんも一緒に参加してもらって、うん、かき氷とかのあれ出たんですよ。だからそんなことでイベント今年も参加されますかって言ったら、あの参加したいって言われるんで、あのこちらの9月目黒のさん祭りの方はもう問題なく参加していただくことになったんですけど、うん、9月8日のマルシェの方もどうでしょうっていうふうなことで言ったら、まあやっぱこちらのルチさんも出たいって言われたんで聞いてみたんですよ、
はい、
そしたらね、なんかこうああいうほらお祭りでやるのと、まあ、どっちもお祭りなんだけど、なんていうのかな、公会堂のそばのね、ああいう道殿でしたっけ、あの辺でやってる図書館とかああいうところでやるのは、まあ、大きなフェスタなんで、
はい、
その大きな あれとして、もうイベントとして管理してるから、僕はちょっと詳しいことは分かんないんですけども、まあ、そういうところで管理しているあの食品衛生だったりとか、はい、なんか出店 の、まあ、その同行法の道だったりとかは、もう要するにもう大きなところで管理してますから、
はい、
まあ、お巡りさんもあんまりうるさく言わなかったりとか、うんうん、まあ、責任はそこで取ってますから任せてくださいみたいな話だと思うんで、
うんうん、
そこは特に問題ないの。ところがマルシェさんの方はその商店街の一部でやってるもんだから、
はい、
まあ、何を言わんとするかとご理解いただけると思うけど、いろいろちょっとあるらしいんですよ。なもんだから、ちょっとこちらの方には出店できないのでお役に立てなくて申し訳ないんですというふうなことでね、あ、まあ、今日もちょっとそんなことを残念なお知らせを申し上げたんですけども、まあ、それでもやっていかれる中でね、また学芸府もどうなるか分かりませんけど、そんなふうにしてコミュニケーションをどんどん取っていかれればね、また今後もそういったことが出てくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあまあそんなことで長くなってしまいましたけど、このところの近況も含め、カキコ&ベリーの紹介を申し上げました。携帯に田中さんからの来てなかったかな、来てなかったね先週読んじゃった先週か先々週読んじゃったな。はい、今日はまあ言ってもサプライズですからね、そういう意味ではね、たまにそういうことするんですよ、こうしたね。さあ、そんなこんなで本日の1曲目、学F ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲を聴いていただきたいと思いますけどもね、先週第5週目に担当されました、アシスタントじゃなくてサブパーソナリティは、ユニット、 明日からの佐藤氏の楽曲をその時におかけできなかったもんですから、そんな本日は明日からさんの新譜の方で聴いていただきましょうかね。新しいそのアルバムが出たそうなんで、タイトルのパスタということでタイトル名で聴いていただきましょう。パスタという楽曲で、こちら。
味気ない毎日作りすぎて冷めたパスタ、ふとあなたを思って電話をかけてみました。
See you.
はい、そんなことで聞いていただきました。明日からさんのナンバーで、パスタということでしたけどね。さあ、それでは、本日の今日の時事ネタ行ってまいりま、行ってみましょうかね。今日はゲストもございませんことで、早速今日の時事ネタ10項目ぐらい読み上げてまいりますんで、それについて気になったニュースをリスナーの皆さんも、ああ、そんなことがあったんだなとか、ああ、俺ならこんなこと気になるな、みたいなことでご一緒に、コメントをいただくようなつもりで、聞いていただけたらと思います。まず最初に聞こえなかった原爆、聴覚障害者の体験、手話朗読劇にということでね、なんといっても今日はもう原爆記念の日ですからね。続きまして、これもまあそれにちなんだようなことで言ってもいいんでしょうか。沖縄で、米軍ヘリ墜落炎上、キャンプ反戦内ということがございまして、続きましてあなたの iPS 細胞600万円で作ります、フランスの企業が販売と。続きまして天候の方では九州北部各地で激しい雨、落雷、竜巻に注意呼びかけということがございましたりね。続きまして本物そっくり巨大氷壁、氷の壁ですか、表参道ヒルズに出現ということがございました。続きましてふんどしパンツみなぎる地震、べたつきも視線もすっきりと。あなたも今日すっきりないだけど、
そうですか。
それふんだしパンツじゃないよね。
ふんだしじゃない
です。ないですね。違いますね。はいはいはい。なんかそういうのがあるらしいですよ。はい。続きまして、おお、これ、なかなかね、都民銀行と八千代銀行、経営統合を検討、来週にも持ち株会社ということらしいですよね。この辺はいかがなものでございましょうね。プロの方にまた伺ってみたいもんですよ。まあやっぱ経営統合とかそういうのいろいろ大変だと思いますよ。そういった部分ではね。続きまして政治の方も大変なんでしょうけど、民主社会保障改革の三党協議離脱へ、自公と市長平行線ということがございました。続きまして世界水泳、北島も入江も4人で勝ち取った結束の銅、まあ金銅、金銀銅の銅ですね。最後に若者の祭典で大人ロック堪能、ロックインジャパンということです。これはまあ夏のね風物詩とも言われてます。これはどこでしたっけ、茨城とかあんなとこでやるんだよね。ご存知？
知らないですね。
知らないですか？
はい、ロック
何も知らないね、あなたね。
割と知らないです、
ね、割と知らないね、あなたもね。
はい、
はいはい、まあまあ、知ってることだけ知ってりゃいいんでね。知らないことは知らないで当たり前のことなんですけどね。まあそれにしてもエビナさん的な気になったニュースをということはどの辺でしょう。
はい、どうぞ。そうですね、あんまり見てなかったんですけど、この間ちょうどたまたま休憩中にちらっとテレビ見て世界水泳ですね、
うんうん、
北島選手と入江選手、
うん、
結束の銅、
うん、
ちょっと
ほう
いいですね、
いいですね、どういいですね、
どういいですね。
水泳好きだったりするんですか。
水泳あんまりそんなスポーツ見ないんですけど、うん、こう見るとやっぱり見ちゃいますね、
は
あ、入ってると。
ほうい
いですね。なんか惜しかったのもありましたよね。ワンツーフィニッシュできそうだったけど、うん、途中でなんかちょっと どの選手でしたっけ、お名前忘れちゃったんですけど、
うんうんうん、
入江選手ともう一人の選手でワンツーフィニッシュになりそうだったところがちょっと、
うん、どうした、溺れた。
いや、溺れてないんですけど。
溺れないだろうな、
それ。途中本当の最後の最後で失速しちゃったので、
うん、そんなことあるんだ。
なんか多分結構いっぱい出てたみたいなので、うん、それでちょっと多分体力を次使っちゃったのかなって思う。
なるほどね、うん、大変でございますけどもね。今日お越しの田中さん的にはなんか都民銀行、八千代銀行等々についてなんかコメントあったりしますか。特にないですか。大丈夫ですか。逆に言うとね、ご同業だけにね、ちょっとこうあまりにもちょっとこみ入った回答が来ちゃうと ね、ちょっとやっぱそこで、ね、逆にね、ちょっとこう難しい部分もあるのかもしれないのでね、はい、まあそこら辺はちょっと後でまたいろいろ伺ってみたい向きもないわけじゃないんですけどね、やはりそういった部分でなかなかいろんなところで大変には違いないんでしょうけどね、さあ柴慎彦さんはいかがでございますか。また経営等でまたそれで追いつ追いつ追いつ 付き、また追い越しみたいなことがあったりとかね、はい、そうなるとまた大手の方もまたそういったこうひっついたりと離れちゃうみたいなこともあるでしょうし、なかなか大変でございますけどね。はい、そんなこんなで、本日の時事ネタこの辺でさせていただきまして、慶応レコードの CM 続いて本日の学園風女性サッパーソナリティの新コーナー、久しぶりにね、海老名さんお越しということで楽しいコンテンツになると思いますよ。それではまず CM で聞いていきましょう。こちら、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ、慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学園風それぞれの女性サッパーソナリティによる新コーナーのお時間ではありますけどね、本日は学園風第1週目アシスタント海老名さん担当放送ということで、そんな海老名さんには久しぶりにオリジナルコンテンツについて伺ってまいりたいと思います。さあ海老名さん的にはいかがでしょうかということで、いらっしゃいませ、ようこそ。はい、海老名さん久しぶりなんでね、はい、これ大体どんなコンテンツだったかっていうことをちょっとリスナーの皆さんに改めてご紹介しておいてもらいましょうかね。
そうですね、まあ、映画だったりとか、はい、まあ、ドラマの、まあ、名台詞を、はい、私の出身地である、
はい、
青森県は津軽の言葉、はい、津軽弁で、はい、読んでみようっていうコンテンツだったんですけど。
なるほど、
はい、
今までどんなこう表現といいましょうか、センテンスがあったりしましたっけ。
まあでも本格的にやったのはなかったんですけど、
あれ
あれあれですよね、あれ
あの作品、
あなたの
カサブランカなんか、
カサブランカ
じゃなかったっけ、
何ですかあれ、あ、はい、あの君の瞳に乾杯、
君の瞳に乾杯っていう、映画でしたっけ。ああそうか、
っていうセリフですね、っていうセリフ。
だからカサブランカの中でんでしょ。そうでしょ、はい、しっかりしてくれよ。このお客さん笑っちゃっていいじゃん、だって。はいはいはいはいはい。お客さんの方がよくご存知だと思うからね。はい。まあそんなこんなで、じゃあ今日はですね、とある、じゃあそれ早速行ってみますか。
はい。
はい。とあるサイトの方で、
はい、
なんかこれをこのコンテンツに合わせたようにですね、
はい、
映画の名ゼリフ100選みたいな、なんかそういったのを紹介しているサイトがあったんですよ、
はい、
まあ、ここだけじゃなくてそれはもうとにかく映画ですから、
そうい
ろんなところのそのこうそういったこういやいや違う違うこれはもう名台詞といえばこれだよみたいなところでこうそれぞれに言い分があったりとか思い入れがあるからね、そのランキングって言ってもその多種多様だとは思うんですけども、たまたまここでピックアップしたものがあの1位から100位までランキングされている向きがあったんですよ。ですから今日はとりあえず、まあ、ちょっとどこまでできるか分かりませんけど、
はい、
あの下段、まあ、下位の方から、
ね、
100位から、はい、100位から90位ぐらいまで、
はい、
ザザザザザッとこうちょっとご紹介してまいりますんで、まあ、リスナーの皆さんもあこれ聞いたことあるなとか、
うん、
あこれ知ってる知ってるみたいなフレーズがあると思いますんで、ただまあ青森の方がそれを表現するとああそんなことなのかとか、
はい、
何言ってんだか分かんねえだろうみたいなことになるのかですね。いやうちらの方言で言うとまあまあその新潟の方だったりとか佐渡の方だとしたら、おめえさんそれ違う、おめえさんそれ、なんかあのあそういがみたいなとかね、なんかこういろいろあったりとか、 まあ、するんじゃないかなと思います。早速行ってみましょうか、
はい、
100位から、
はい、
1997年作品はタイタニックから、うん、私が読み上げますんで、それをじゃあ青森弁に、直して表現していただければなというふうに思いますんでね、はい、もう一回いきますよ、
はい、
1997年作品はタイタニック。世界は俺のものだ。319。
世界は和のもんだ。
和のもんだ。
和のもん。和のもん。自分。
和のもん。
和のもん。
一人称和って言うんですか。
そうですね。
どんな字書くんでしょうね。ただひらがなで和ですか。
ひらがなで
和ですか。
和、まあ、書くとしたら和なんですけど、和一個なんですけど、大体みんな和って伸ばしますね。
でもうちの田舎でもこれ中井くん聞いてる？あの自分のことは、まあ、俺って言いますけど、
はい、
相手の二人称のことをあなたのことをノーって言いますもんね。
あ、そうなんですか、
ね、うん、俺ノーって言います
もん
ね。だったら自分をわーって言ったっておかしくないですよね。
そうですね、わ
ーなー、ノーとかなーとかって言いますもんね。
言いますね、二人称のこと
なーはあります。
あります、あります。
ね、これだから本当に青森県弁じゃなくて全国47都道府県の人集まってもらって、それぞれにこれやってもらったらえらい長い番組になっちゃうけど超楽しいかもしれないね。はいはい、じゃあ、まあ、タイタニックもこんな風に表現されるということでね、もう一回言っていきましょう。世界は俺のものだ、どうぞ。
世界は和のもんだ。
続けて99位。さあ、ご主人も今舞台やっておいでだという1939年、はい、オズの魔法使いから、はい、うん、お前とその犬の命はないからね。3219。
なあどう、その犬の命ねえはんでな。
なるほどね。これは、もうちょっとあの早口なんで、
はい、
ちょっとこうスローダウンで、
はい、
いや、あのしてもらっていいですか。
わかりました、はい、
でないと本当に何喋ってるのかわかんないんで。
はい、
もう一回お願いできますか。はい、3219。
なあどう、その犬の命ねえはんでな。
ねえはんでな。
ああ
名神高速道路でなみたいな感じですか。違いますか。ああ、なるほどね。これはもうその通り学弁通り言ってるわけですね。
そうですね、そんなに変わってないな。
これだけどちょっと方言から外れますけど、こんなシーンありましたっけ。
ありましたっけね。あ、犬は出てきますよね、お話。
あなたのダーリンはロボットの役やってるのか。
そうです、あの木こりいるじゃないですか、ロボットの木こりがいるので、その役です。なんか髪染めなきゃいけないらしくて、銀髪に。
ああ、わかるわかる、はい、まあまああってもおかしくないですね。これしかし余計に僕なんか映画がわかんないから、
はい、
まあそのオズの魔法使い自体はわかりますよ。
わかります。
だけど、はい、それこそオズの魔法使いをもう本当によく知ってる方には非常にこう興味深かったりとか、はい、まあ逆に何言ってんだおめえらはみたいな。不愉快
になってしてないですかね。大丈夫ですかね。
あるかもしれませんけど、オズの魔法使いをなんかこう、バカにしてるのかとかね。どういうつもりなんだみたいなこともあるかもしれません。その辺はまあラジオなんでご用意していただくとして、はい、続きまして98位、ダーティーダンシング。2087、なんだこれ2087っていうのは。なんかこれあれなのかな、未来映画。2010何年宇宙の旅みたいな感じ。
1987年とかですかね。
ね、2087っておかしいね。1087年ってことなの。そんなに映画古くねえだろ。ましてそれは、まあとにかく、
はい、
いきますよ。ベイビーは自由だ。
ベイビ
ー、どうぞ。
はい、ベイビーってなんだろう。わらしは自由だ。ベイビーってどれ。ベイビーって
あ、わらしでいいんじゃないですか。わらし子とかいいんじゃないですか。
そうですね、子供ではない、相手に言ってるんですかね。この映画自体知らないん
だ。ベイビーって、まあ、その恋人とか。
あ、ベイビー、あ、そうですか。
ベイビーっていうのはそのなんて、 I love you baby のベイビーもあるでしょうし、そのベイビーはお子さんのベイビーもあるでしょうし、そこら辺のニュアンスはどうですか。彼女の場合はどう言いますか。
彼女の場合はなーになりますかね。
あ、やっぱりなーになるね。
はい、あなた、
はいはい、自由だわ。自由
自由
自由になるかな。
なっちゃいますね。
そこら辺ちょっとこうなんかバリエーション欲しいよね。
そうですよね。
ただ自由だっていうんじゃなくてね、
うん、
なんて言うんだろうな、そこはちょっとなんかわからないけど、なんかね、
自由、はい、
うん、まあ、工夫してみてください、そこはね、 97位、ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ、1942年、これちょっと長いですよ、はい、母がお礼を、父がお礼を、妹がお礼を、そして私がお礼を、どうぞ。
はい、かっちゃがお礼はお礼を、とっちゃがお礼を、妹がお礼を、そしてわーがお礼を。
あんま変わらない、大差ないね。
そうなんですよね。なんか、
お母さんはかっちゃ、
かっちゃ、
まあ、お父さんはなんかないの、
とっちゃとか。でもほとんどあれですね、お父さんとか言いますよね。
あ、
普通に言っちゃいますね。 なんかもっと多分年配の人はいろいろあるのかもしれないんですけど、おばあちゃんばっちゃ、
これむしろあれじゃない、恐れ山のいた子さんとか呼んできて、
はい、
そういう人たちにやってもらった方がさらにこうなんかこう、ネイティブな感じがして、ね、より破壊力があるのかもしれないけどね、うん、まだ若すぎるよね、そういう意味じゃね、お嬢なんかね。
そうですね、うん、もうあと、そうですね、私よりまあ50とかになると
なるとね、で逆に本当にそうなると全く何をやってるのか分かんないっていうコーナーになるかもしれませんけどね、リスナーの皆さんついてきてくださいよ。さあ96位、月の輝く夜に、1987年作品、もうこれワンワーズよして、はいどうぞ、
やめてけ。
これいいじゃないですか。
ちょっと長くなってますね。
もうちょっとしっかりいきましょう、
はい、
はい、よして
やめてけ、
そうそうそう、そこはもうはっきり言っていきましょう。やめてけ、やめてけ、やめてけろじゃないの。
やめてけろ、うん、やめてけですね。
やめてけ、
切りますね、
やめてけ。で、これ、愛情が伴う やめてけと、なんかこう、ちょっとあれじゃないですか、好きを好き、
はい、
好き、嫌いを嫌いをも好きのうちみたいな。うん、それだとまたちょっとニュアンス違ってきたりしませんか。
言葉は違う、言い方がちょっと変わります
よね。ああ、どんな、そっちをちょっとね、聞きたいですよね、そこはね。はい、じゃあ俺が僕がじゃあよしてじゃなくて、うん、よして、はいどうぞ、
あ、やめてけじゃ
これはいいな、これは美味しいな、これはいただけだな、これはいいですね。あ、なんかあえてリバーブとかかけたいぐらいの勢いでしたけどね。はいはい、だこれはいいですね。95位、今を生きる、1989年、これ長いですよ。
うん、
カーベディエム、今を生きろ若者たちよ、素晴らしい人生をつかむのだ。はいです、
カーベディエム、今ば生きろ若者たちは若者たちよ、あずましい人生ばつかむんだ。あんま変わらないですね。
いや、素晴らしいが今なんかちょっと変わってましたよ。
あずましい、そうですね、素晴らしい、あずましい、
あずましいって言うんですか。
まあ、素晴らしいだけじゃないんですけど、なんかこう通訳が難しいんですけど、
うん、
こう、まあずましいとか豊かとか、
ほう、
うん、なんですかね、こう、うん、あずましい、うーん、こう心地よいみたいな意味、うん、
なるほどね。はいはいはい、まあまあいいんじゃないですか。今を生きろ若者たちよ、若者たちよっていうのもなんかこうちょっと欲しいですよね。あとちゃんとこれ持ち帰って今度はこういう風にしようとか、ああいう風にしようとか、ちゃんとして次にほらまた生かしてくるんだけどなのよ、はいはい、そのままじゃなくてね。でないとほらこれ何やってるんだか、いそのなんていうのコンテンツで意味合いがなくなっちゃうからね。はい、さあ続きまして94位は1986年作品、トップガンから、やろうぜ勝負はこれからだ。はいです、
やるか勝負はこれからだ。
おいいね、これはちょっとこうネイティブな、
そうですか、
青森県っぽいじゃないですか。
あんま変わってないですけどね。
いやいや、そのニュアンスというか、
あ、
そのプロナンシエーションというか、勝負はこれからだみたいな、なんかいかにもっていう感じじゃないですかね、やろうぜもなんか あっても良さそうだけどね。
うん、やるか、
はい、どんどんいきましょう。93位は1958年、メイムおばさんから、人生とは宴であり、大多数の貧しい人たちが死ぬほどに飢えている。これ難しいぞ。
難しいですねこれ。
はいどうぞ。
人生は宴であり、うーん、宴だ、
これ人生と宴でありって、これ祭りだよね、やっぱり表現的にはね。
祭り、
祭りでしょ。だから祭り、なんか祭りはやっぱ祭りって表現になっちゃうか、青森は。
そうですね、祭り、
祭りになっちゃう、
祭りになっちゃいますね。
はいはいはい、どうぞ。はい、
え、
やって、祭りで、宴でいいですよ、宴なら。
はい、はい、人生とは宴であり、宴だ人数の貧しい人たちが死ぬほどに飢えてる。
なるほどね。はあはあ、ここはどこがアレンジされましたか。
大人数。
大人数ね。で、貧しいは貧しいですか？
貧しい、そうですね。
貧乏くせーとかって ねんねんねんの？そんなことねんのは？
ああ、まあ、そうですね。この言い方、言葉自体をその、なんだろう、軽いっていうか、うん、ね、変えちゃえばそうですね。
おう、じゃあそんなんでいいのよ。じゃこのまま額面通りじゃなくて、はい、やっぱりそのニュアンスを、そのいかにもっていう感じに変えてもらってもらった方がいい、いいんじゃないかな。はい、うんうん。でないと、やっぱりこう、そこのリアリティが伝わってこないでしょ。
はい、
さあ92、これは1980年はボールズっていうのかな、これもちょっと長いですよ、
はい、
ギャラリーいよいよです。ゴルフ場管理人がチャンピオンに、まさに奇跡入りました。
んー、ギャラリー見てる人ってことですね、
うん、そうそうそうそう、うん、
もうギャラリーになってもありま、
ギャラリーもなんかありそうだよね。ギャラリーってのは見てる人ってことだからね。
見てる人、
そこもアレンジしたいよね。
はいはい、そうですね、うん。いよいよです。いよいよです。
うん、いよいよですもなんかありそうだよね。
そうですね。
はいはいはい、
いよいよだ。
うん、
いよいよだ、うんうん。これから始まるぞみたいな感じですね。
うんうんうん、
ギャラリーこれからだ、ゴルフ場管理人がチャンピオン、
うん、
チャンピオン、
チャンピオンも変えられるよね、なんかね。
こうチャンピオン1位なんですかね、
うんうん、
1位優勝した人、
うん、うんうんうん
うん、チャンピオンに、うん、またまさに奇跡入りました、
うん、そのままやんけ。
そのままですね。これ難しいですね。ゴルフ場管理人はゴルフ場管理人になっちゃいますね、
う
ん
う
ん、
そうだね。はい、じゃあ最後90位、1964年は007ゴールドフィンガーから、あ、91位があったか、これはナーディーナインティーズ、1945年、一塁手は誰だ、タイトルぞ。
一塁手は誰だば。
あ、誰だばね、
誰だば、
はいはい、まあいいんじゃないですか。それで最後007ゴールドフィンガーから、マティーに頼む、シェイクして、はいどうぞ。
マティーニ頼む、混ぜてけ。
マティーニじゃなくて、これドブロクでもいいよね。
ドブロク迷ったんですけど、あんまドブロクないんです
ね。ないんで。
日本酒になっちゃうんで。
ああ、そうなの。で、日本酒、はい、青森の日本酒名酒といえば何ですか。
何ですかね、うん。よく売ってるのはジョッパリとかです
ね。あ、ジョッパリ、あ、じゃあジョッパリ頼む、混ぜてけんれん、くんろみたいなのでいいんじゃないですか。うん、そういう方が、まあ、コンテンツとしては楽しめるでしょ。
はい、そうですね。
はい、まあ、そんなこんなでね、まあ、冷や汗いっぱいの、コーナーでしたけど分からない人には何やってるか分からないようなコーナーなんでね、だからこれ一個分かった、分かりませんけどこれからどうしていくかね。やっぱりある程度ここであなたにアレンジして読んでもらうっていうのはあなたにも難しい部分があるし、そこにこう、さすがのほらネイティブな青森県人でも、青森県人ならではの何か表現っていう部分で言うと、
はい、
やはりちょっとこう練られたものはその場ではなかなか出づらい。
そうですね、こういうなんか奇跡とか硬い文章になると
難しいですね。そうそう、でましてほらそれ、これを例えば映画とか、 なんかドラマでとか、そういったのをこうパロディチックにやるんだとしたら、マティーニ頼むシェイクしてっていうのを、ね、これも映画自体は知ってるわけだから、みんな、はい、うん、そのご覧になってる方たちはね、それを想定してセリフに変えて、要するにほら、うーん、昔やってたお正月にね、芸能人隠し芸大会みたいなので、よくほら町明さんとか井上順さんが英語劇だとか、
はい、
なんていうの、そのフランス語劇だとか中国語劇でやったでしょ。なんかそういうのこうハーペンハーペンみたいなのがあったりとかね、そういうんでもそのままのこうワードとかセンテンスを持っていくんじゃなくて、ちょっとこう面白おかしくアレンジしたりするわけよ、うんうん、でそういうのをこう取り入れてやるんだとすると、この場ではさすがのあなたもちょっと難しかったりとか
そう、うん、
広がりとか、
うん、
はい、面白みに、欠けるので、そこは一遍先に出すよ
すいません、はい、
あなたに投げるから、
はい、
であなたがそれを読んである程度ちょっとこう 自分でバリエーションを加えつつ、この表現の方が面白いかなとか、青森弁らしいなとか、そういったこう情緒が伝わるかなみたいなことで、持ってきてもらって表現した方が、リスナーの方たちに楽しんでもらえたりとか、青森の良さがさらに伝わったりするのかなというふうにちょっとこう思われた今日この頃でございます。はい、はいはい。まあまあそんなこんなでね。それでは、とりあえず、聞いていただきましたのは、自分でどうでもやってご覧になってどんな印象？
ごめんなさいね。なんか、あんま面白くないですね。
面白くない。自分で言っちゃってどうだ
、なんか面白くしますね。
あなたのコンテンツだからね。
はい。
しかもあなたが言い出したコンテンツだから、はい。そこはもう、面白く。
そうだ、どんな文章でも対応できる能力が欲しいですね、これね。
いや、そこはだからなかなか厳しいんじゃない、むしろ。
カーペディエムをどう面白くするか、ね、
そうそうそうそう。それができたらもう、それはもうプロのエキスパートの仕事だと思うよ。だからそこまでスキル磨けるようになったらいいよね。
はい、
だから今ほら、100位から90位までやったじゃない。まあ、だから、20位から1ぐらいになるまでに、もう今日は木本さん、私、これ、生でやりますからとか、もう全然仕込んでないですからみたいなことでなったとしたら、それは聞いてもらってる方たちもね、ああ、海老名麻里もここまで来たかというふうなことでね、コンテンツも育ったっていうことの証になると思うんでね、まあ、そこら辺は楽しみにしていただけたらなという部分と、今後の課題とさせていただきましょうかね。はい、それではそんなこんなで CM について次のコーナー行ってまいりましょうかね。それでは CM でましょう。キーボードイニキューギター教室の時間ではありますけどもね、本日はゲストもございませんこととて、まあ、まったりとお送りしている放送には違いないんですけども、そうですね、ここのところは春吉さんから久しぶりに、懐かしいところで、リクエストをいただいてましたので、オリジナル曲ホーチプレイな夜なんかをね、久しぶりにちょっと軽くお聞きいただいて、インタビューのコーナーに移らせていただけたらなというふうに思いますね。多分海老名さんも聞いたことのない曲だと思いますし、ひょっとしたら田中さんもご存知じゃないかもしれませんので、はい、それでは聞いてみましょう。こちら。
初めて
ズンのことでね、聞いていただきましたけども。はい、ご来店のお客様には、本日8月6日は、広島平和記念の日には違いありませんけれども、8月6日ということで、86でハムンの語呂合わせからですね、ハンサムの日と言ったことらしいんですけどね。さあ、あなたにとってのハンサムといえば誰ですかと言ったことで、今日はもう男性陣がね、ハンサムどころが揃っておいでなんですけども、はい、ご自分のことを指して、僕ですという答えはなしにしてですね、その他に、例えば、オーデンのハンサムでも結構ですし、このところ注目のハンサムイケメンでも結構なんでね、まあ特にまた韓国のね、こう情報にお詳しい方も多いかもしれませんで、韓流系で言うとその東方神起がどうしたとか ね、そういった方も多いかもしれないんで、その辺をちょっと伺ってみてください。はい、じゃあ、皆さん、いってらっしゃい。
はい、どうしよう、じゃあ、どうしよう、こちらから。失礼ですが、お名前。
あ、インタビューしてもいいですか、どうですか、
伺ってもいいですか。してもよろしいですか、失礼ですが、お名前、よろしいでしょうか。
阿部です。
はい、阿部さん、どうも、いらっしゃいませ、ようこそ。はい、インタビュー、じゃあ、はい、しっかり聞いてみてくださいよ。
はい、じゃあ、阿部さんにとってのハンサムといえば、誰でしょうか。
郷ひろみとかかっこいいですよね。
わかりやすいですね。郷ひろみとか
とかがいいかなと思
います。あ、とかいいかなと。なんか自分が学生時代にそんな風にしてチヤホヤされたみたいなこう思い出があったりとか。
あ、そんなことはなかったです。
なかったですか。
全くありません。
でも男子で郷ひろみってなかなか、どうだろうな。俺なんかだいたい野口五郎の方だったんだけど、だいたいジェネレーション的にそんな感じですか。
ええ、そんな感じです。
郷ひろみさん、確かにそれはハンサムですよ。だけど同性として逆に言うと、こうなんか僕なんか むしろ認めたくないっていうか、こう。
あ、それはひがみです。ひがみです。認めた方がいいです、
この野郎。いや、おっしゃる通りだ。いや、エビラさんね、あれ、はい、おっしゃる通りなのよ、
はい、
だけど男性で、ね、それ言えちゃうっていうのはね、相当こうちょっとどう言ったらいいのかな、本当のファンの方か、
はい、
そういうことにこだわりがないこう美意識の面白い方かもしれないんで、ちょっとその辺よく聞いてみて。ファンの方なんですか。
いえ、特には。
もう本当に見たままハンサムだと思えるからハンサムだと。
そうですね、
ただの正直者ということですか。
そう、
すいません、私
いい人なんで。
なるほど、すいません、ひねくれ者で。他になんか映画俳優とかで思いつく方とかおいでだったりしませんか。
まあ、真田広之とか。
あ、
かっこいいです。
かっこいいですね。なるほど。ご自身はどなたかに憧れたみたいなことあったりしますか。
いや、そういうのはない
んです。ないんですね、客観的にあくまでも、うん。なるほど。もうじゃあ正直なご意見を大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いつもカウンターで渋く飲んでおいでなんですけども、まさかここでゴーヒルには出てくると思いませんでしたけどね。はい、じゃあご常連の方で、まあ、こちらもご常連でございますよ。
はい、インタビューよろしいですか。
はい、
お名前お願いします。
はい、信用金庫の田中大輔と申します。
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
田中さんにはちょっとプライベートなお伺いになりますけれども、
はい、
どうですか、ちょっとお仕事先が変わられたってことです
か。サラリーマンですので、7月に人事異動がありまして、
はい、
目黒区から品川区の店舗に異動になりまして、久しぶりに今日ここに参加しております。
ありがとうございます。いかがですか、品川の方は。
目黒区とはまた違った、
うん、
空気で、
はい、
頑張っております。
あ、そうですか。
はい、
はい、また本当にそういった意味で言うとね、今後ともお出かけになっていただきたいわけですけども、
はい、
まあ、このコーナーは田中さんのためにもあるようなコーナーでございますんで、
はい、
さあ、それじゃあ早速インタビューの方を聞いてみてくださいよ。
はい、あなたにとっての、ハンサムといえば誰でしょうか。
はい、まずは映画つながりで、往年の、
はい、
太陽がいっぱいのアラン・ドロンと。
あ、そっち行きましたか。
そちらに行きましたね。
あ、やっぱりそこはね、
はい、
あ、私
で年を取っても今テレビで見てもかっこいいですね。
なるほどね、はいはいはいはい、
あと、まあ、はい、リクエストがありました、韓国ドラマつながりで、
ぜひ、
ドラマオールインのイ・ビョンホンさん。
あ、イ・ビョンホンさん、
いいですね。
はあ、はあ、はあ、僕は、韓流アクトレスのことはよく分かんないんですけども、でもよく名前出ますよね、
はい、
でも言ってもやはりそのヨン様じゃないですか、
はい、
オーソリティと言いましょうか、はい、で それに対して彼の魅力と言いましょうか、ハンサム度と言いましょうか、
はい、
それはどういったところにあるんですか、
うん、まあ、
野性味があふれとか、ほらね、ちょっとさっきの郷ひろみさんの話で言うと、ちょっと郷ひろみさんはちょっとこうなんていうのかな、その当時で言うと、こうなんていうんですか、その男女の ちょっとこう中間の因子みたいなことなんて言うんだっけな、はい、まあまあまあそういうあれあれそういう魅力エキゾチックじゃなくてなんてありますよね、うん、そのイ・ビョンホンさんに関してはどんな魅力って言っていいんですか。
そうです、まあ、あのヨン様はあのどちらかというと今もう実業家の方になっちゃったんですけど、はいはいはい、うん、あのイ・ビョンホンさんは、まあ、あの映画の方もあの最近もまた出たり、うん、あの本当男の魅力というか、
なるほど、
うん、あの脱いでもすごいみたいですので、
ああ、そっちもね、なるほどね、はい、確かに郷ひろみさんも脱いでもすごいだと思いますけどね、あ、そうか、そういうこと、はい、総合的な部分でやっぱハンサムということになるわけです ね、面だけのあれじゃなくてね、はい、生き様とかそういうこともあるんですよね、確かにね、はい、ありがとうございます。そういった部分で言うと、そのハンサムを貫いておいての田中さん、今後もまた一つどうぞ、学大 FM
よろしくお願いいたします。
今日はどうもお出かけいただいて、はい、ありがとうございました。はい、はい、そんなこんなで本日の楽曲のマグ、恐怖の名物インタビューのコーナーはこの辺にさせていただきまして、エンディングにさせていただきました。その前に CM でこちら。
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
8月6日火曜日、第478回 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで海老名さん的にはいかが。
はい、課題が見えましたね。
課題見えたね。それでだからやっぱやってみないと分かんないから そこはね、いろんな意味でね。あなたのだから青森弁も、まあ、こう申し上げちゃなんですけども、最強じゃないってことです。
そうですね、
今まで他の追従を許さないぐらい私の青森弁はコンプリートだと思ってたでしょ。完璧だと思ってたでしょ。
そこまでは、
そこまではないけど、
はい、そうですね。
ね、だからやっぱりこう客観的に なんかも見てもらったりとか、やってみて初めて分かることってあるもので
、そうですね、訳せない言葉が結構いっぱいありますね。
だとしたらちょっとこう、あのむしろ新潟弁でやってもらった方が良かったかも分かんないあるしね。うん、あのそこはまあそれぞれに だ彼がどっちとかどちらの方か分かんないけどね、まあ、逆に東京の方だったら江戸っ子弁でやってますとかね、江戸っ子弁でどうか分かんないけど、まあ、そういうのはいろいろバリエーションでちょっとこう課題が見えたんで、はい、いろいろとやっていこうじゃないですか、
はい、
うん、あのコンテンツ自体をやっぱりこう潰しちゃうのはもったいないからね、はい、その他にいかがですか。
その他、うん、うん、でもゲストのいらっしゃる回もいいですけど、こういうなんか二人でまったりな感じもいい、
ね、そうだよね、はい、それはそれはその通りなんですよ、はい、だからまあそういった部分で言うとね、いろんなこういうこうオーディエンスの方も交えながらね、どんどん楽しんでまいりたいと思いますんで、学大 FM の方どうぞ皆さんお気軽にね、いつでも お出かけになっていただけたらと思います。久しぶりでしたけどもね、楽しんでいただけたら何よりです。ハル、さんまた海老名さんのことを応援してあげてくださいよ。よろしくお願いしますね、
はい、
ただね皆さんこちらの方おいでの方も一つ、よろしくお願いしたいと思います。さあそんな放送に続いて次回8月13日火曜日は正式なゲストは未定ながらアシスタントの竹秀和氏とともに学大 FM レギュラ ー, あーごめんなさい学大 FM ラジオレギュラーアシスタントボリューム2夏浴衣祭りと銘打ってですね、綺麗どころのお嬢さんたちがですね、まあ、それこそ涼しくも麗しくね妖艶な浴衣姿で、集まってくださるものと思われますんで、リスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com のスラッシュにてご情報をご確認いただきまして、お気軽に、ご聴取ご参加いただけたらと思います。さあそれではねライブご聴取の皆さんと一緒にいつものコールで、番組を締めてまいりたいと思いますけどもね、さあ海老名さん、じゃあそちらのねカウンターの皆さん中心にお声集めていただけますでしょうか。私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんで来週という元気なコールでお開きにしたいと思います。さあ柴田さんも加わっていただいて、お願いできますでしょうか。よろしいですか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。さあそれではみっちり久しぶりにアフターオーバーのしっかり飲むぞ。はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。